今日はこのところから御言葉を持って導かれる方、御言葉を持って導かれる方という題で、御言葉を取り継がせていただきます。いつもこの暗さでしたっけ。もう一個上げてます。見えますか。大丈夫ですか。はい。新しい年を2011年ですね、迎えて早もう1ヶ月が経とうとしています。明日までですね、1月は、皆さんは、今年の、教会のテーマ聖句、はどこの御言葉かを覚えておられますか。はい、創世記17章の一節の言葉ですね。その中 の、 あの神様がおっしゃった鍵括弧のところ、私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全きものであれ、私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全きものであれと主は語ってくださいました。この全能の神様を覚えるためにですね、私たちは今全能の神に導かれてというテーマのもとで、このメッセージのシリーズを見ています。これまでに神様が私たちの叫びを聞いてくださる方、またこの神様はその力強い御手を持って私たちを救い出してくださる、聞いて叫びを聞いて救い出してくださる方、そして、私たちの荒野、まあ、これは試練とも言ってもいいと思うんですが、荒野の生活、試練の生活をですね、支えてくださる方であることをですね、共に見てきました。で、今日はですね、その全能の神様がこうモーセを通してイスラエルの民にこの荒野を歩んでいく、この、まあ、荒野だけではないんですが、これからどう歩んでいくかっていうことをですね、教えるために、この荒野で実戒を与えられた、神様はイスラエルの民にモーセを通してこの実戒、御言葉ということもできます、実戒を与えました。神様はそれによってですね、御言葉を持って私たちをこう導いてくださる方、黙って何もわからない、ね、あの神様は私たちから一方通行ではなくて、神様は語ってくださる、神様は御言葉を持って語ってくださるということをですね、語り導いてくださる方であることをですね、心に留めたいと思うんです。実会を通して神様は神の民であるイスラエルにこれからどのようにして信仰の歩みをしていけばよいのかを教えておられるわけです。エジプトから救われること、救われたっていうのがゴールであればそこには何もないわけですが、神様はそこからどう歩むべきかと言ってこの御言葉実戒を与えられました。その前半の、1回から4回まで、1回から4回まではですね、神様とイスラエルとの関係が記されています。まあ、簡単に言うとですね、第一には神様は唯一であられるっていうこと。他に神々はいない。神様は唯一なんだ。第二に人は自分のために偶像を作り、それを拝んでもそれに仕えてもいけない。自分のために偶像を拝む対象を作ってですね、それに仕えても拝んでもいけないということ。第三に主の皆を乱りに唱えてはいけないということ、主の名を使うってことですね、私のために利用するっていうことです。そして4番目に安息日を覚えてこれを聖なる日とするということ。私たちにとってこの安息日というのは、この聖日ですね、聖日のこの日曜日ですけれども、ユダヤ教の人たちにとってはもともとは土曜日でありますね。私たちはクリスチャンは復活の主イエス様がこの週の初めの朝によみがえられたことを記念してですね、安息日をですねこの日に持ち、この日を聖なる日、主日とか聖日って呼ぶのはここから来てますね。主の日、聖なる日っていうことを覚えるっていうことですね。これが1回から4回。5から10、後半の5から10にあたっては、隣人との関係、私たちのその人間同士、隣人との関係において記されています。まず5番目のところ、自分の父と母を敬うということ。父と母を敬う。第6に殺してはいけない。第7、姦淫してはいけない。第8、 盗んではいけない。第9に偽りの証言をしてはいけない。最後に隣人のものを、隣人の持ち物、隣人の家のものをですね、欲しがってはいけない、むさぼってはいけないということですね。まあ、これらのうち実に8つですね、8つはしてはいけないっていう表現ですね。もう禁じる表現です。これはダメだよっていう言い方ですね。で、2つだけが、まあ、しなさい、まあ、これもしてもいいよじゃなくてしなさいなんですね。こう言い方で言うとしなさい、すなわち安息日を覚えてそれを聖なる日としなさいよ、父母を敬いなさいよということが記されています。皆さんどうでしょうか。皆さんは何か、まあ、誰でもいいでしょう。親でもいい、子供でもいい、職場の人でもいい、誰でもいいですけれども、何かをしてはいけないと言われること、してはいけないよと禁じられることと、そのしなさいって言われる、まあどっちもどっちなんですけれども、どちらの方が言われるのは、どちらの方を好みますか。表現としては誰もこれはダメダメダメって否定されるのか、これしなさいあれしなさいって言われるの、まあ両方縛ってる面があるんですけれども、基本的にはどちらも好きではないですよね。ね、周りからこうダメだこれをしなさいって言われるのは、まあほとんどの人が好まないですよね。なぜでしょう。してはいけないもしなさいも両方、まあ、命令的表現で、それらは私たちのこう自由を奪うからですよね。もうノーチョイスなわけですよ。で、またそこにはですね、それを守れないと、守らないと何か罰が伴うかもしれない。恐れがそこから生じるわけですよね。ですから私たちは、まあ、できるだけどちらの表現も好まないですよね。それ受け入れたくないわけですよ。で、もしですよ、もし神様が、ね、過去におけるそのナチスドイツのヒットラーのような、独裁者ですよね、まあ、今も北朝鮮なんかではキム・ジョンイルっていますけれども、こうそこには自由や愛といったものがないありませんから、私たちがその上から来る一方的な命令に対して、そのような神様がそのような方であるならば、もうそういう前提であるならば、私たちがこの方の命令に対してですね、不快感や恐れを覚えるっていうのも、まあ、自然なことだと思うんですね。けれどもどうでしょう。この十戒の内容から、あなたはそこにこう神様のどのような姿を見られるでしょうか。今も1から10までこう繰り返し説明しましたけれども、その中に神様は、ね、もう独裁者的な愛がなくって、もう一方的に私たちをコントロールしようとする、奴隷としようとするお姿をこう皆さん見られるでしょうか。まあ、中にはもしかしたら自由がないな、クリスチャンは嫌だな、そういうふうに思う方もおられるかもしれない。でもこの十戒にはですね、よく一つ一つに目を留めると、人が人として生きていくために極めて重要なことが記されていますね。つまり神様との関係においては、もちろん神様がおられるんであれば、その方と信頼関係が必要なわけですよ。その信頼関係を土台とした、唯一であられる神様だけを愛するということが言われているわけですね。信頼が土台です。信頼、神様を信じる、または私たちは信じるって言った時に、それは同じ意味で愛するっていうこともそうですね。それ愛するっていうことも信じることと同じ意味で聖書では言われていますが、神様を信じる、愛するっていうことは、この方に信頼することですよね。そしてこの方に自分を委ねる、または捧げていくわけですよ。委ねるということはそうですね。で、それは私たち人間同士の関係で言うならば、例えばですよ、その夫婦の関係のようなもの、もうこれ以上人間同士が一つとなることができないっていうのは、夫婦の関係におけるものが例えることができると思うんですね。例えば夫婦の関係において、夫または妻が自分の配偶者、自分の愛する人、その配偶者をですね、最も大切にするということ、 そして他に同じようなですよ、愛の対象はいます、愛するっていうのはそうなんです、同じように妻または夫として他に同じような愛の対象を持たないっていうことは当然のことですよね。そのような愛が互いの間に実践されていくときに、夫婦はより深い信頼関係へと導かれていきますね。もちろん途中いろんな失敗とかいろんなのありますよ。でもそういうことですよね。で、またですね、自分のために相手を利用しようとする、ね、愛してるよって言いながら自分が愛されたいために相手をがいるみたいな感覚ではなくて、自分を利用するためではなくって自分自身が相手に仕えていくとき、自分を捧げていくときに互いの間には尊敬の心が生まれますね。主の御名をみだりに唱えるとはそういうことでもあるわけですね。神様神様って言って利用するんではなくって、主の声に私が聞き従う、この方に自分自身が仕えていくっていうことが言えると思います。またさらに2人で過ごすクオリティタイム、日曜日だから教会に行かなくてはいけないではなくって、愛する人だったらどうですか、毎日でも会いたい、それがだんだん減ってくるとかっていうのはなりたくないわけですけれども、神様愛する方、この方が週に一度ね、まあこれ私の言葉ですが、週に一度会おうじゃないかって、みんなで会おうじゃないかって言ってくださってるの、いやもういいですよって、多分月に一ぐらいでいいですよっていうのは愛が冷めてる証拠ですよね。それは義務だからではなくて、この方とね、夫婦が2人でですね、クオリティタイムを意識してですよ、その場にいるではなくて意識してクオリティタイム、質のあるいい時間を意識して持つことにより、互いに対するこう思いっていうのは新鮮にこう新たに保ち続けることができますね。いつも一緒にいるからではなくって、その2人で意識して2人の時間を持つっていうことは、本当にそれは2人の関係においてリフレッシュされるものですね。でもちろん神様と私たちとの関係っていうのは人間同士のそれとは同じではないですね。どこまで行っても神様は神様ですし、私たち人間は人間です。決して同じ立場にはなりませんけれども、だからこそ神様以外に神様と私たちとの関係というのは夫婦以上に大切にされる必要があると言えるのではないでしょうか。ここで主が言われるように、神様以外に拝む対象を作ることなく、ただこの方を唯一の主として、唯一の神として愛し、この方に仕える、この方に心からの礼拝を捧げる、それが私たち自身をして神様との信頼に基づいた信頼関係ですね、信頼に基づいた確かな関係を立て上げていくということができると思うんです。神様は進んでこう神様の方にですね近づこうとする、近づいていく人をですね喜んで受け入れてくださいます。もうそれこそイエス様は拒む者さえも受け入れてくださってますから、ね、でだからそこでいいんだではなくって、それだったら自分から近づく人を神様はもっと喜んで受け入れてくださるのは間違いないですよね。そしてご自身の愛を持って、計り知れない愛を持って満たしてくださるんですね。でまずこの神様との縦の関係、神様と私の関係が正しく持たれることにより、今度は隣人ですよね。隣人、横の関係です。隣人同士の関係、横の関係もが正しく持たれるようになってくる。神様抜きでは難しいですよ。隣人だけでやろうとするとね、やっぱりごたごたが起きてくるのは仕方がない。でも縦の関係とともに横を見るっていう時に、それが良いものとなっていきます。父母を敬うということ、父母、人を殺さない、姦淫しない、盗まない、偽りの嘘の証言をしない、欲しがらない、まあ欲しがるところからそうなるっていうのが言えると思うんですが、いずれにしてもここで言われているこれらの戒めは皆さんにどのような印象を与えますか？どのような印象を受けます？このところから父母を敬う、 もう天に召された方おられると思うんですが、父と母を敬うこと、まあ、これは子供にそうしなさいというのとは違いますね。私自身が敬うということですね。で、人を殺さない、姦淫しない、チートしないということですね。浮気しない、盗まない、偽り、嘘の嘘を言わない、欲しがらない、これらは皆さんにどういう印象を与えますか？神様はあなたの心をですね、無理やりこう縛り付けてですね、これはダメだよって言って、縛り付けようとしてるような感じを受けますか？神様は全く意味不明なことをおっしゃって、そんなの無理ですよってね、それ神様だから分かるんですよっていうようなことを、ここで神様は私たちに告げておられるでしょうか。皆さんどうぞイメージしてみてください。もしですよ、もしこの世の中から殺人、姦淫、まあ、浮気っていうのもそうですね、そこから来る離婚や、そもそれもそこに含めていいでしょう、盗み、偽り、偽証といったものが全くなくなったとしたら、この世界はどうなるでしょうか？どうなるでしょう？もしその人がですよ、その父と母を、まあ、最近多いですね、父母を殺した、父母が子供を殺したっていうのをよく聞きますが、もし父と母を心から敬う、同じように隣人を皆尊敬するなら、リスペクトするなら、私たちが日々こう生きているこの世界はどうなるでしょう。先日もツーソンで銃乱射事件が起こって、本当に毎日のようにニュースがで取り上げられていきましたが、この事件では本当に多くの人が被害を受けた、わけですよね。実際に受けた人もいますし、目撃して傷を受けた、またその家族であったりするわけですけれども、そういったこともなくなってしまうわけですよ。まず殺人がないわけですからね。どうなるでしょう。皆さん、ここで神様がおっしゃっていることが本当にそのようになったとしたらどうでしょう。私たちのこの世界は混乱に陥りますか？平和すぎて混乱かもしれないですが、それぐらい平和になりますよね。で、これは神様がしていることではないわけですよ。神様がおっしゃっているのはここで言っていることですから、私たち人間が実際やっていることですよね。で、ですからこれらがなくなったら、私たちが日々抱える、そういう問題から抱える、ね、その大きい小さいにはあるかもしれないですが、恐れや不安、ね、悩みといったものの多くはおそらく解消されると思うんですね。で、そういうことを考えていくと、神様は決して私たちをご自分の奴隷とし、私たちの人生を完全にコントロールしようとして実戒を与えられたとは考えられないわけですよ。ね、私たちをコントロールするためのものではないわけです。神様はご自身の被造物、作ったその人であり、この世界である私たちがですね、神様の愛の中、縦の関係ですね、この方との愛の関係、信頼関係に基づいた愛の関係の中で生かされて、また互いに愛し合って生きるために実戒、すなわち私たちで言うならば、もうこの御言葉、聖書全体の御言葉を神様はくださったわけですね。ですから立ち止まってその一つ一つに心を止めるなら、そこからは神様の私たちに対する愛が伝わってくると思うんです。なぜ神様はこんなことをおっしゃるんだろうか、今の現実を見て、なぜ神様、私自身もこの世の中を見て、なぜ神様はこういうことをおっしゃったんだろうか、見ていくと神様が私たちのことを考えていてくださるっていうことがわかると思うんですね。けれどもですよ、その反対に、この神様のことを思い巡らすことなしに、ただ神様こうおっしゃった、聖書にこういうこと書いてある、ね、その表面的なことだけを取り上げて、それに従おうとする、クリスチャンを演じようとするってなってくると、ね、それらが私たちの自由を奪い、愛を感じることも命に満たされることもなくなってしまう。ですから、ここでは私たち立ち止まって心を止める、 主のまず主はなぜこうおっしゃるのかと御心を思い巡らして御言葉を聞くときに主の愛が私たちは分かりますね、御心が分かります。けれども残念なことに、たとえ主がですね、私たちのために私たちのためにこの御言葉を語ってくださることが分かっていたとしても、私たちには自分自身で自分の力でこの主の御言葉に従い通すことはできないですよね。なぜでしょう。なぜ私たちは主のその御心に沿った歩みができない、主がおっしゃることと違うことをしてしまうのでしょうか。それは罪の存在ですよ。罪が存在するからですね。アダム以来、人類の最初の人であるアダム以来、もう私たち全ての人のうちにはですね、生まれながらに罪が宿っている。罪を犯すこと、罪ということを教えなくても私たちはそっちに向かってしまう。してはいけないと言ったらしてしまう、しなさいって言ったらしない、ね、反抗するそのね、反抗する心も罪から来てるわけですが、そういう罪が宿っている。で、私たち自身はこの罪に対して自分の力では勝てないんですよね。そこに、自分でいい人になろう、自分で頑張って正そうとしてもそれに打ち勝つことはできない。使徒パウロという人は次のようにこの罪の存在とその力についてこう語っています。ローマ書の7章の14-15節のところ、ローマ書7章の14のところ、私たちは律法が霊的なものであることを知っています。これは、まあ、律法っていうのは実戒であり聖書って言ってもいいですね。これが聖なるもの、良いものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。この後もパウロの言葉は続きます。24節のところに飛んで、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。実戒を与えられたこのイスラエルの民はそれを守り行おうとしましたが、結局のところ完全に守ることのできる人は一人もいませんでした。かえってそれを守ろうとして自分でですよ、罪の中にいる自分自身を発見した。パウロがまさにその人だったんですね。けれども彼はその罪の中にいる自分では正しくなれない、自分ではこの神様の言葉が正しい、いいものだと知っていながらそれに沿えない自分、罪ある自分、惨めな自分を認めながらも、そこに主の助けがある。だからこそ神様の助けがあるということをですね、大胆に宣言しています。そしてそれこそがイエス・キリストによる救いなんだ。第二テモテの3章15節のところ、途中からですが、第二テモテ3章15節のところ、聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書、すなわち神の御言葉は、私たちの心を縛りつけ、私たちから命を奪うものではありません。御言葉は私たちに知恵を与えて、イエス・キリストのもとに導いてくれる。御言葉を通して、御言葉が、ですね、私たちをイエス様のもとに導き、そして神の救いに預からせてくれると。ですから、ここで言うその日頃から、聖書を私たちが読むこと、学ぶことを習慣にするっていうことが、私たちにとって大きな助けとなるんですね。 それはただの義務、聖書の知識がある、それが何とかっていうよりも、聖書が私たちをイエス様のもとに導いてくれる、聖書が私たちをイエス様の十字架のもとに導いてくださる、その時に私たちはこの罪から解放されるという、こう聖書は言うわけです。御言葉は私たちの心を養い、私たちを罪の力から解放し、命と喜びに満ちた生活をさせてくれるんです。罪の力の解放はどこから来ますか？まあ、頭で分かるのもそうですし、罪の力からの解放、救いっていうのはどこから来るでしょうか？もう当たり前のこと聞いてるわけですけれども、皆さん本当にそこから来ますか？っていうか、まだ言ってないんですけれども、罪の力からの解放、神様の御言葉に従う、神様語られてますよね、それに従うとするけれども従えない、またはそれは御言葉が直接与えられてなくても、自分ではこれは良くないことだなって分かっていながら、そういうことをやってしまう、他の人に思ってしまう。イエス様は目に見える行動のことだけを言わなかったですからね。ここからさらに、もうあなたが心の中で兄弟にね、心を口もそうですが、バカ者とかね、兄弟をバカにしたらもうそれで殺してるんだね、心の中でそういうね、やましい目を持ってね、女性を見たり、男性も含めてこう見たりするならば、もうあなたは会員してるんだって、もうそれをさらに心の問題として扱われましたよね。その罪の力に私たちは縛られるわけですが、それはどこから、その解放は、救いはどこから来るのでしょうか？イエス様の十字架ですよ。そこ以外にはありません。自分でどれだけ頑張ろうとしてもね、どっかカウンセリングを受けても、やがて同じところに戻っていきますよ。イエス様のこの十字架のところに救いが、解決があります。信仰を持って十字架のキリストを仰ぎ見るならば、イエス様ですよ、イエス様を仰ぎ見るならば、主がそのご自身の御言葉を持って罪の力から私たちを解放してくださいます。御言葉を持ってですよ、なんとなくではないです。十字架の前に出るときに、主は御言葉を通して私たちに語り、あなたの罪は許された、あなたは清められたと宣言してくださるんですね。そこに主の解放があります。ですから私たちは主の御言葉をしっかりと握りさせていただきたいと思うんですね。そうすれば、たとえ荒野の生活を強いられることがあっても、これはみんな通るところなんですけれども、その中にあっても主の御言葉が私たちをして試練に打ち勝つ力と勇気と希望を与えてくれるんです。与えてくださるんです。今日皆様のこの御言葉に対するその態度はいかがでしょうか。今日皆さんのこの神様の言葉、聖書の言葉に対するその心の態度はどのようなものでしょうか。信頼を持って日々主の御言葉に聞いておられるでしょうか。聞く耳を持って聞こうとしておられるでしょうか。預言者サムエルはですね、初めてこう神様からですね、直接言葉をいただいた時にですね、こう言いました。主よ、お話しください、しもべは聞いています、彼の師匠というか、彼 の, あ の, あれのエリという人がですね、こう言いなさいよって、そうしたら主は語ってくださるからって、こうアドバイスをくれたわけなんですが、サムエルは、主をお話しください、しもべは聞いています、そのように、御声を聞く心を持つ人に主は親しく語ってくださる。聞こうとするものですね、聞こうとする心に主は豊かに語ってくださいます。そしてその主の御言葉があなたを生かすんです。何か出来事を見て、あ、神様、もうそれも含まれていますけれども、一番は主が語ってくださる、その主の言葉が私たちを生かしてくださるんです。いかがでしょうか。私たちも共に主をお語りください、 しもべは聞いていますと、主の前にで御言葉を持って、主にですね、御言葉を持って私たちのこの歩みをですね、導いていただこうではありませんか。祝福をお祈りいたします。天のお父様、あなたの御名を心から賛美いたします。今日はあなたがその御言葉を持って私たちを導いてくださる方であることを見ました。私たち人間の世界でも相手の思いを考えずに、その表面的な言葉態度だけを見ようとするときに、その相手自身が見えなくなり、その言葉だけ、その表面的なものだけで人を裁いてしまいます。同じようにして、あなたの言葉、あなたという方を知ることなしに、ただあなたがこういうことをおっしゃっている、じゃあそれを守ろうかとするだけでは、決して私たち守ることもできませんし、あなたという方を知ることはできません。自分の思い込み偏見で、あなたご自身を本当に小さな神、愛のない神としてしまいますけれども、本当にあなたは私たちに対して本当に大きな愛をもうすでに示してくださいました。御子イエス様を私たちのために死へと導かれました。十字架の死は本当に私のためであった。けれどあなたは、だからこそこの十字架を通して私たちの罪をもうすでに許すと決めてくださいました。私たちは小さなもの、日々間違いを犯します、失敗もします。けれどもそれらをもうすでに許し、私は、あなたは私の前に歩みなさいと、私があなたに語り、あなたを生かすと主は今日私たちを導いてくださいます。感謝をいたします。どうぞそのあなたを、御言葉を語られる、そのあなたを私たち日々思い巡らしつつ、またあなたに語っていただきながら、さらにこの世での歩みを本当に感謝と喜びを持って前進していくことができますように。主よ、あなたは愛なるお方、全能のお方です。どうぞお一人お一人が誠の主、知ることができるのはほんのわずかかもしれませんけれども、そのほんのわずかでもあなたを知るならば、私たちは変えられます。どうぞ主よ、あなたの愛を持って、御言葉を持って、お一人お一人を満たし、そしてその歩みを導いてくださるように感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。